ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーサンが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアの大統領は経済協力開発機構または OECD 事務総長と会談し、3年後のインドネシアの加盟について話し合ったことについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は5月28日火曜日、ボゴール大統領宮殿で経済協力開発機構または OECD のマティアス・コールマン事務総長と会談しました。彼らはとりわけ3年以内にこの組織の正式メンバーになるというインドネシアの取り組みについて話し合いました。アイルランガ・ハルタルト経済調整大臣は大統領事務局の YouTube アカウントでの放送を通じた報道声明で、インドネシアは3年以内に経済協力開発機構加盟国になることに尽力していると述べました。アイルランガ大臣は大統領がインドネシアの経済協力開発機構常任理事国への加盟を加速するためのチームを結成すると述べました。これはインドネシアの経済協力開発機構加盟準備加速のための国家チーム、またはアイルランガ大臣が議長を務め、スリムリアニ財務大臣およびレッドマルスディ外務大臣が同行する経済協力開発機構国家チームに関する2024年17号大統領令に基づくものです。それでは次のニュースです。2024年アジア太平洋フォーラムの ITS はインテリジェントモビリティシステムの導入が期待されることについてお伝えします。インドネシアのマルファミン副大統領は2024年5月28日から30日まで開催されるアジア太平洋フォーラムの行動道路交通システムまたは ITS でインテリジェントで安全かつ持続可能なモビリティシステムが提示されることを期待しています。マルファミン副大統領は5月28日火曜日、中央ジャカルタのジャカルタコンベンションセンターでのアジア太平洋フォーラムの ITS の開会式でこの希望を伝えました。アジア太平洋フォーラムの ITS はアイデアや技術革新を交換し、アジア太平洋地域の国々の交通システムの進歩について議論するために開催される臨年イベントです。このフォーラムにはアジア太平洋地域における持続可能な交通イニシアチブを推進する取り組みで、政策立案者、業界リーダー、専門家、市民社会の代表者が集まります。2024年アジア太平洋フォーラムの ITS にはインドネシア、米国、イギリス、オーストラリア、カナダ、中国を含む様々な国から1000人の代表が出席しました。それでは次のニュースです。 スペインが1967年の国境を有するパレスチナ国家を承認したことについてお伝えします。スペインのペドロ・サンチェス首相は5月28日火曜日、マドリードでの演説で、スペイン政府がパレスチナ国家を正式に承認する措置を承認したと述べました。サンチェス首相は、スペインは1967年の国境に基づいてパレスチナ国家を承認し、双方が合意した変更のみを認めると指摘しました。サンチェス首相は、パレスチナ国家はヨルダン川西岸とガザがカイロで結ばれ、東エルサレムが首都として存続可能でなければならないと説明しました。スペインはまた、サンチェス首相がスペインの和平パートナーと呼ぶパレスチナ自治政府が統治する統一パレスチナ国家を承認する予定です。火曜日にはノルウェーとアイルランドがパレスチナ国家を正式に承認しました。それでは次のニュースです。インドネシアはパレスチナを承認するスペイン、アイルランド、ノルウェーの決定を歓迎したことについてお伝えします。インドネシア政府はスペイン、アイルランド、ノルウェーによるパレスチナ国家承認の決定を歓迎します。この認識は2カ国の解決策を実現するために重要です。これは5月28日火曜日、アンタラ通信社が引用され、インドネシア外務省からの書面声明です。この感謝の意は、インドネシア外務大臣が先週末、特にパレスチナ問題について話し合うインドネシア協力機構とヨーロッパ諸国会議に出席するため、ベルギーのブリュッセルを訪問中、スペインのホセ・マヌエル・アルバレス外務大臣に、インドネシアのレッノ・マルスディ外務大臣によって直接伝えられました。さらに、レッノ・マルスディ外務大臣は、アイルランドのマイケル・マーティン外務大臣とも会談し、引き続きノルウェーのエスペン・バルス・エイデ外務大臣とも会談し、同様の感謝の意を表明しました。それでは最後のニュースです。メディアはイスラエルの戦時内閣がラファ侵攻総司令に合意したと報じていることについてお伝えします。多くのイスラエルメディアは5月28日火曜日、イスラエル戦時内閣のメンバーがガザ南部のラファ市への軍事攻撃を停止し、捕虜交換交渉にもっと重点を置くことで合意に達したと報じました。イスラエルのチャンネル12が引用したように、パレスチナ通信社サナアは、イスラエルはまた交渉継続に向けて停戦提案に対する反応を調停者に伝えたと報じました。ベニャミン・ネタニヤフ首相率いるイスラエル政権は、ラファに対する現在進行中の致命的な攻撃の終了や和平交渉の再開に関する公式声明を発表していません。一方、複数のイスラエルメディアは、ベニー・ガンス陸軍大臣の閣僚退陣の警告を受けて、ネタニヤフ首相が戦争内閣の解散を準備していると報じました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナーの皆さん、コメントです。今日は森林投資会議、森林破壊のないヌサンタラ首都建設への取り組みについてお伝えします。ヌサンタラ首都当局は2024年5月29日と30日に東カリマンタン州サマリンダのムラワルマン大学で森林投資国際会議または ICFC を開催します。オランダ、イギリス、ニュージーランド、シンガポールを含む12カ国の研究者、活動家、実績者が森林都市開発と生物多様性と文化の回復に関する国際会議に招待されました。ヌサンタラ首都当局の環境・天然資源担当代理ミルナ・サフィトリ氏は5月28日火曜日、ジャカルタでのメディアプレゼンテーションでこれを明らかにしました。同氏は、会議の参加者は森林都市構想に関して責任ある手法を用いて互いに建設的な意見やアドバイスを出し合うと説明しました。この国際会議ではヌサンタラ首都当局はヌサンタラ首都の現地訪問、セミナー、公開講演会、パネルディスカッションなどの様々な活動を開催しました。現地訪問は参加者にヌサンタラ首都の環境条件の実際の状況を伝えることができるため、会議の重要な部分です。非常に広い面積の熱帯雨林があることで知られるカリマンタン地域は、プランテーション地の伐採や採掘などによる森林破壊を長年経験していることを認めなければなりません。米国航空宇宙局 NASA は最近、過去2年間に東カリマンタン地域で大規模な土地伐採が行われたことを示す衛星画像を公開しました。したがって多くの人々がヌサンタラ首都の開通または建設によってカリマンタンの熱帯雨林被害の深刻さを増やすのではないかと心配するのは当然です。国際森林投資会議はヌサンタラ首都の開通が森林破壊や森林被覆の劣化を引き起こさないことを世界に説得するインドネシア政府の取り組みの一環です。研究者や環境活動家が大半を占める会議参加者が現地視察を行った後、インドネシア政府に貴重な意見を提供できることが期待されています。これはインドネシアの新首都ヌサンタラ首都が森林破壊から安全なだけでなく、環境に優しい森林都市として実現するためです。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1945年5月29日に最初のインドネシア独立準備調査会会議のことから始めます。1945年5月29日にインドネシア独立準備調査会または BPUPKI は最初の会議を開催し、国家の基本事項の策定が始まりました。 BPUPKI は日本によって設立され、インドネシアの独立の準備をする任務を与えられた機関です。 BPUPKI は1945年4月29日に正式に設立され、ラジマン・ウェディオ・ディニングラッ博士が議長を務めました。1945年5月29日から6月1日にかけて、 BPUPKI はジャカルタのプジャンボン通り6番にある中央参議院ビルで最初の会議を開催しました。最初の会議では、国家の形態の形成について話し合いました。インドネシア国家の形態として単立国家によって 合意した後、BPUP 会会議は憲法の制定を続けました。次に1948年5月29日に国連平和維持要員の国際デーについてです。5月29日は国連平和維持要員の国際デーとして呼ばれます。この記念日の目的は組織で働く政府職員と民間職員を表彰することです。5月29日は1948年にパレスチナで活動を開始した時、最初の国連平和維持活動の国連停戦監視機関または UNTSO と名付けられました。最後に1996年5月29日に国家高齢者の日が初めて宣言されたことについてです。高齢者の日は高齢者への配慮と感謝の気持ちを込めて毎年5月29日に祝われます。国家高齢者の日は高齢になってインドネシア独立準備調査会会議の議長を務めたラジマン・ウェディオ・ディニングラット博士の功績を称えるため、1996年5月29日にスマランデ・スハルト大統領によって正式に宣言されました。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Semua yang terbaik.
インドネシアより世界へお届けしているフォイスインドネシアです。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。フォイスインドネシア。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は間もなくフリーポート株の 61% を所有することになることについてお伝えします。ジョコウィドド大統領は、近い将来インドネシアはフリーポートインドネシア株式会社の株式所有権を現在の 51% から 61% に引き上げると述べました。大統領は株式所有権の追加により、ロイヤルティ、法人所得税、従業員所得税、輸出関税の形でフリーポートインドネシア株式会社の利益の 70-80% が公募に収められるだろうと述べました。5月27日月曜日、ジャカルタのイストラスナヤンで行われた2024年から2029年までのアンソール青少年運動役員任命式で演説したジョコウィドド大統領は、フリーポートはもはや米国のものではなく、すでにインドネシアのものであると振り返し強調しました。フリーポート社について言えば、それはもはやアメリカのものではなく、私たちの国インドネシアの財産となっています。それはもう私たちのものであり、それは引き継ぎです。私はお金を使って力を使うのではなく、お金を使ってそれを少し開けました。私たちはアメリカからお金を受け取り、フリーポートに支払いました。40年のうちに必ず返済されます。神様のご意思なら今年返済されるでしょう。ジョコウィドド大統領はフリーポート株の大部分を引き継ぐプロセスがインドネシア政府によって秘密裏に実行され、約3年半ばかかったと明らかにしました。さらに国家元首は、現在世界の銅価格が大幅に上昇しているため、フリーポートの株式の価値は政府がフリーポートを回収した時の4倍になっていると説明しました。大統領は、インドネシアは公衆プロセスが行われた後、次々と利益を 上げたと続けました。さらに当時フリーボートの所有者が当時の経済ショックを理由に手放したいと考えていたため、インドネシア側には幸運がありました。大統領はフリーポート改修の取り組みがパプアでの混乱を引き起こすのではないかとの懸念があるものの、政府はインドネシアで50年間操業してきた鉱山会社を買収するための措置を以前として講じていることを認めました。ジョコビド大統領はフリーポート買収の成功に続いて、パルタミナによるロカン航空の買収が続くと付け加えました。大統領は外国に管理されるより自国で管理する方が良いかどうか判断すると述べました。2018年12月、インドネシアは国有鉱山保有会社イナルム株式会社またはマイン ID を通じてフリーポートインドネシア株式会社を正式に買収し、買収額は38億5000万米ドルに上りました。リスナー皆さん、これでインドネシア区を終わります。
Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalau akui aku kalah, cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang telah ku lalui, merelakanmu. Jika aku bisa, akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Walaupun kau mau
membawa kamu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau. Membawa kamu lewat mesin waktu.
リスの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソアネインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソアネインドネシアです。今日は中部ジャワの伝統的なお菓子をご紹介します。中部ジャワ州発祥の伝統的なお菓子はほとんど全ては甘い味です。それとは別に、チューブジャワのお菓子もシンプルな形ですが、魅力的な味わいを持っています。ジャパガチークでモトブランを食べると、この甘い味とシンプルな形を見つけることができます。これは目の形をしたユニークな見た目のお菓子です。基本的な材料はカサバで、若いココナッツやピサン単独などの他の混合物を使用して作られています。モトブランは美しい外観を持っています。赤、黄色、緑などの魅力的な色を持っています。その美しい見た目は誰もが食べたくなるものです。モトブランという名前はジャワ語から来ています。目を意味するのは元、そして眩しさを意味するのはブロンです。このお菓子の形が飛び出した目の形に似ていることから、元ブロンと呼ばれています。元ブロンとは別に、この伝統的なジパラ料理の別名は元ブロンです。このスナックはココナッツミルクソースを添えられていませんが、すりおろしたココナッツをかけて食べています。ジパガの伝統的なモトブロンを作るための材料は、カサバ、塩、グラヌール砂糖、すりおろした若いココナッツ、バナナ、バニラ、そして食品直食料です。この商品は皮を剥いた丸ごとのバナナを滑らかなキャサーバーで覆い、染色して調理するまで蒸ししたものです。モトブロンのお召し上がり方はとても簡単で、焼き上がったら目の形に薄く切るだけです。モトブロンの部分をすりおろしたココナッツと混ぜ、少量の砂糖と塩を加えて風味を加えます。この食べ物はジパガの伝統的なお菓子の一つで、5000ルピアからの価格で伝統的な市場で広く販売されています。伝統的な食べ物が好きな人は、この目の形をしたお菓子をぜひ試してください。きっと中毒になるでしょう。リスナーの皆さん、これでパソアネインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
setiap saat bersamaku, seperti janjiku kepadamu takkan pernah ku ingkari. Oh, aku kan selalu ada di dekatmu, aku kan selalu
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Go Koza, Indonesia no Pop Music, 地域的および国際的な音楽などエンターテイメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは tidak boleh、 日本語でしてはいけないです。それでは始めましょう。 リスナーの皆さん、それでは「ティダボレ」日本語で「してはいけない」というタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のフロッガーであるクリスさんとダイビングガイドの間で行われます。ダイビングガイドはクリスさんにダイビング中にサンゴ礁に触らないよう注意しました。
Sudah siap menyelam, Chris?
Iya, siap.
Satu hal penting yang harus diingat ketika menyelam di sini, penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang.
Baik, saya tidak sabar ingin melihat keindahan terumbu karang Pulau Hoga.
リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、ティダボレ、日本語で、してはいけない、に関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。Penyelam、penyelam、日本語で、ダイバー、ダイバー。ティダボレ、ティダボレ、日本語で、していけない。していけない。menyentuh, menyentuh, 日本語で触る、触る。terumbu karang, terumbu karang, 日本語でサンゴ礁、サンゴ礁。penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang, penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang, 日本語で。ダイバーはサンゴ礁に触れてはいけません。ダイバーはサンゴ礁に触れてはいけません。siap, siap, 日本語で準備ができて、準備ができて。menyelam, menyelam, 日本語でダイビング、ダイビング。penting, penting, 日本語で重要、重要。harus, harus, 日本語でやらなければなりません。やらなければなりません。diingat, diingat, 日本語で思い出して、思い出して。ketika, ketika, 日本語で時に、時に。tidak sabar, tidak sabar, 日本語で待つことできない、待つことできない。melihat, melihat, 日本語で見る、見る。keindahan, keindahan,日本語で美しさ、美しさ。リスナーの皆さん、会話の中ではあなたは penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang, 日本語でダイバーはサンゴ礁に触れてはいけませんという文を聞きました。この文には tidak boleh, 日本語でしていけないという表現があります。これは禁止されている、または強化されていないという意味です。 tidak boleh, 日本語でしていけないという表現は禁止を表現するために使用できます。この文では tidak boleh, 日本語でしていけないという表現の後に禁止されている行為、すなわち menyentuh terumbu karang, 日本語でサンゴ礁に触れるが続きます。では他の文で tidak boleh, 日本語でしていけないという禁止表現を使用する例を聞いてみましょう。 pengunjung tidak boleh merokok di area ini, 日本語で訪問者はこのエリアで喫煙は禁止されています。Penyelam pemula tidak boleh menyelam terlalu dalam. 日本語で、初心者ダイバーはあまり深く潜らないでください。インドネシアは熱帯に位置し、水温が温暖であるため、インドネシアの海域にはサンゴ礁が多く存在します。サンゴ礁は海洋生物層のグループによって生成される物質から形成された石灰岩の山の形をした水中生態系です。サンゴ礁は様々な海洋動植物の 生息地です。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Sudah siap menyelam, Chris?
Iya, siap.
Satu hal penting yang harus diingat ketika menyelam di sini, penyelam tidak boleh menyentuh terumbu karang.
Baik, saya tidak sabar ingin melihat keindahan terumbu karang Pulau Hoga.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。Thank you. Indonesia より世界へお届けしているファイスオブインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。ファイスオブインドネシア。リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日は西カリマンタン州のアロック・ガリン・ラソン・ラバンという曲をご紹介します。アロック・ガリン・ラソン・ラバンという曲はサンバスケンの曲です。この曲はアロック・ガリンと呼ばれるダンスに伴って歌われることがよくあります。アロック・ガリン自体はサンバス族の伝統的な米付き道具を表す用語です。アロック・ガリン・ラソン・ラバンという曲の歌詞にはサンバス族の代表的な食べ物であるアンピンを収穫期に作るサンバス族の幸福感が表現されています。アンピンは米を焙煎し、乳棒と乳鉢を使ってつきます。それでは皆さん、スマスティカ・エスト・フリスカ・シュリアナが歌うアロック・ガリン・ラソン・ラバンを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ファイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は VOI_Official、Twitter は @VOIIndonesia、TikTok は VOI_Official、メールはpoi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。